皆さん、こんにちは。夏子の部屋です。お元気でしょうか？なんかもう2月に入ってから、なんかもういろいろとね、こう気をもむことがいっぱい起こって、なんかすごいイライライライしてたんですよ。まあ、更年期もあんのかもしんないけどね。ちょっと不安定な、ね、年頃なんで、まあそういうのもあんのかもしんないけど。なんでそうなんのかなみたいなね。なんでその先を読まずにそういうことになっちゃうのみたいなんで、イライラしてたんですけどね。まあでも、もうさすがにこの自分もね、そのとにかくまずいものは切りかかっていくっていう、その何その自分を守る本能みたいなのは抑えてね、ちゃんとこう時間をかけて、相手の意思も確認し、背景を確認し、みたいなことをやっぱしてからじゃないと、とかって思って、まあ待つっていうようなことをね、いろいろこう自分なりにこう模索してきているんですけど、ちょっと大人になったかな 50で大人になったからとか言ってんじゃねえって感じなんだけど、まあそんな感じにしてて、でもね、やっぱりもう物事はね、ハーモニーで回ってんだなっていうふうに思った。やっぱりそうするとね、まあ、言いたいことは言うよ、言いたいことは言うけど、喧嘩腰じゃなくてね。そうすると、なんか自分の知らなかった背景とか、他人の実はこういうふうに思ってたっていう意図とかっていうのが後で分かってきて、私が勝手な決めつけで、あの人って絶対こうだからこういうふうにしてこういうふうになってんじゃんとかって思ってたっていうことが、まあ思い込みであって、実はそんなこともないっていうことが後々に分かってきたりとかね。するんでしょう。だからもう昔はもうとにかくそのおかしいと思ったことに切りかかってたけど、まあそういうのをやめて、待つっていうことをして、優しさよねっていうような目っていうのを見て、なんとかなるっていうふうな気持ちでやると、物事っていうのは本当にいい加減でちょうどいいことしか実は起こっていないのかもしれないっていうサンプルケースがたくさんこう出てきてますね、最近ね。みんなどうしてもさ、その最悪のケースっていうのを考えて、なんとかしてなんとかして、こうならないようにってこう身を固めるじゃない。武装してさ、手回しをしたりとかしてさ。なんでかっていうと、その子の不安な気持ちっていうのをすごい早く払拭したいわけじゃん。もうすぐにでも気分よくなりたいから、ああしてこうして、まあ行動に出る人もいれば、ただただこう悩む人っていうのもいると思うんだけど、まあでもその感情っていうのもその時にこう出ているものであって、いつかは去っていくだろうし、物事はそのケセラセラハーモニーでちゃんとできているっていうことを信じてね、やるだけやって、あとは任せてっていうことをやっていると、やっぱちょうどいいところに、まあ結果として落ち着いていくなっていうふうに思います。はい。で、その自分のこう自分を守るための、まあある意味その自己中心的な、自分勝手な思いっていうのは、なんかその反発されるとね、どうしてもこう戦いたくなるんだけど、なんかその優しさでそれを何て言うのか、こう見せられると急になんかこう恥ずかしいって気持ちが起こってくるよね。なんかその己の愚かさに気づくっていうか、そう、なんかあんな風に私怒って決めつけてなんとかと思ってたけど、その人がすごい優しさ、全体性、調和っていうような態度で見せられる時に、本当に人は反省をするなっていう風に思った。立ち向かわれてきたら戦っちゃうけどね、どうしてもね。なんかそのね、こう歯向かわれた時っていうのは、で、イラッと自分もしたりするじゃない？まあ、どんなことでもいいのよ。でもそれって、まあ多少自分もさ、クソってこう、なんつうの、図星をつかれてるからイラッとするんだよね。なんだけど、もうそうなっちゃうと、いやいやいやいやみたいになっちゃって、こう自分もそのかぶせにかかるんですよね。で、確かにその自分が思ってなかった結果って、それはそれでうまくいっちゃってるっていう現実が目の前に広がってたりすると、クソとか思うんだけど、それで、ほら、あなたそんなこと言ってたけど、こうなったじゃないみたいなことを言われた日には、いやいやいやっつって、まあ、今回はたまたまそうだったで、でも、みたいな、なんかこっちもまたそのね、かぶせていきたくなると。 もうそうすると、その自分のそのなんか自己正当化っつうのは止まらなくって、どんどんどんどんこの面倒くさい人になっていくっていうか。だけど、その優しさっていうのを相手が持っている、それでこうね、対応された時に初めて、反省するよね、本当の意味ではね。優しさ。そしてその怒りとか恨みとかっていうのを、難しいことなんだけど、忘れるということ、そこに執着をして、必ずその報復をしたり仕返しをしたり言いまかそうという気持ちを忘れるっていうのはすごく難しいんだけれども、でもその忘れようって、藤ヶ谷君の歌詞にもあるけど、そういうことをして、自分をその苦しみから、ある意味ね、自分自身はその執着の苦しみから離してやるっていうことをすると、なんかちゃんと物事はいいようにハーモニーを持って解決していくんだよね。そして自分に対してこう攻めてきた人もその刀を下げてくるっていうか、そういうふうになってんじゃないかなっていうふうに思うね、なんかね。そうなんですよ。本当に。だから、でもまあね、すぐに解決したいから、どうしてもこう、焦った気持ちがね、こう焦った気持ちがあるんだけど、でも、そのハーモニーって、その瞬時に起こるわけじゃないから、場合によっては何年もかかるかもしんない。じわじわとね。なので、思ったような結果っていうのをすぐに出したいって思うけど、そうもいかないかもしれない。だけど、まあ自分に嘘をつかず、やるだけはやった。もしかしたら自分の主張も間違ってるかもしれない。でも、とりあえずそれはそれとして、嫌なこともあったけど、受け止めて前を見ようっていうふうにやっていくとな、どっちのうちになって、なんかうまいことできてんすよね。だからその悟りとか非二元の話でも、その世の中完璧、全部完璧であるっていうような言い方があるじゃん。あれもやっぱその誤解を生む表現でもあるんだけど、その自分にとって完璧なことが起こってるわけじゃないんだよね。すごい引いてみたら自分にとって結果的に完璧なことが多く、ちょうどいいことしか実は起こってないんだけど、だけどその自分がこう、なんかこう、何?持ち上げたトリガーみたいなものが波乱を呼んだりもするし、他人がやってきたことが波乱を呼んだりもするけれども、やっぱそれは物事の何かのきっかけであって、それが出たからこそさらにちょうどいいことが起こって、それはまあ争いかもしれないんだけど、そういうことが起こって起こって起こって、まあ結果的には真ん中ら辺にまた戻っていくっていうかね。まったいらに生きられたら、まっすぐにここに来れたかなっていうね、藤井君の歌詞とかもあるけど、まさにそれはすごく、障害のない、ロードブロックのない、とっても楽な生き方とも思うけど、でもそれって何もないっていうことでもあってね、そこには何の学びもなかったりするかもしれないじゃん。ツーンとした、なんつうの、何も抑揚のない世界でもあって、なんかそれを別に人間としてやりに来ているわけではなくって、だから起こること全てやっぱベストなタイミングでちょうどいい感じで、善も悪も正義も好きも嫌いもなんかこう起こってるんだよね。だけど起こってて、でそれに対して私たちはその価値づけをするじゃん、いいこと悪いこととか言うけど、でもその起こること自体そのものに、何て言うの、なんかこう比較する必要はない。だから苦しみも楽しみも怒りも笑いも全て起こるべく起こして起こってる尊いもの、どれが欠けてもうまくいかないんだと思うんだよね。もうそんなん言われたってこの気持ちとかってなるよ、なるけど、最終的には本当にいろんな意味で完璧なことが起こってんじゃないの?だからその例えば政治の世界でも、例えばまたね、トランプちゃんとか、ああいうこうラディカルな人が出てくるじゃない。で、別にあの人が好きでも嫌いでも良くも悪くもなく、なんかそういう人が現れてくるっていうのがあって、それに抵抗する勢力があったり応援する人っていうのがいたりすると思うけど、 なんかそれも、まあ完璧に起きてんだよね。うん。で、そしてなんかこういろんなことをね、言い合いが起こったりとか、で、そしてそれがあったからこそ見つけるものとかもいろいろあって、なんかうまいようにうまいようにできてんだよ。すごい時間を、時空とかをすっ飛ばして考えなきゃいけないんだけどね。うん。なんかすごいそういうことを思ったわ。だからやっぱなんか私が思ってた正義とか正しさっていうのは、まあ自分のためっていうかね、私が思う通りの世界にしたい、しなければならないっていう。まあもちろんそれを持っててもいいんだよ。みんなそうやって生きてるからね。だけど、それになることで自分が安心した世界を作れるんだっていうふうに思うけど、そしてそれを叶えるためのなんか考え方としてスピリチュアルとかも作られたりしてると思うのね。そう、私が常にハッピーハッピーで生きるためっていうようなね、みんな辛いことあるからさ と思うんだけど、思い通りにはいかないんだよ、本当に 思い通りにはいかない、思い通りにはいかないんだけど、まあそういうふうに、なんだろう、だからいろんなものの自分がこう付け加えてしまった概念を剥がす、ためのコンセプトが、考え方がスピリチュアルであって、自分の思い通りになることがハッピーなんだっていう、もうそこからもう少しず、それはもうすでにずれてんだと思う。本当のあり方として、自分とは何かっていうものの本当のあり方としてはね、残念ながらそこはイコールではないっていうか、いろんなことが起こるねん。起こるんだけど、それに対してこういろんな価値づけをして、そこで苦しめられている自分を解放するっていうことが、まあ本来のさ、まあそういうこう精神世界的なことが訴えたいことであって、いいことばっかり引き寄せようとか、全部書き換えてなんか思い通りにしようとか、あの人をなんとかしようとかっていうのはやっぱ違うんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。そう、まあそんなちょっとわけわかんない話になってきたけど、でさ、そのまさにそういうことを歌っているように聞こえる歌がさ、その、まあ、前回も言った、なんでこの歌ちゃんと世間にしっかりまだ流れてねえんだって怒ってた藤井風さんの「The Sun and the Moon」なんだけど、そのコメント欄をね、くださっにメッセージくださった方が、いや、アマゾンプライムの、東京オリンピックの映画のサイド A で聞けますっていうふうに教えてくれ、ありがとうございます。そんで私、アマゾンプライム入ってるからさ、もう早速もう聞いてみたわけ。でもうすごい、これ個人的な話だから、別にその人の批判じゃないんだけど、私、監督さんちょっと苦手なのね。なんとなく、人間すぎて、ちょっと苦手で あんまりその内容に関しては見るつもりがなくって、その藤井君が歌ってるところだけをこう聞いたんだけどさ、だから何、日本の国歌を歌ってるとこと、最後のこの「ザ・サンド・アン・ザ・サン・アンド・ザ・ムーン」のフルのだけを聞いたんだけど、まあやっぱすごい歌だわこれも。ね、「ザ・サン・アンド・ザ・ムーン」、「You win and lose what's the difference? There's no difference」ねえ、だってさ、太陽と月ってさ、もちろんその何、まあ違うものじゃない、性質も違うし役割も違うよね。そうだから、みんな役割があるんだよね。だけど月の方が偉いとかないじゃん、太陽の方が価値があるとかないじゃん。だからそういうことなのよ。だから陰と陽、ポジティブとネガティブね、みんなネガティブを嫌ったり、なんか暗いことが悪いように、でもそれがあってして初めてこの世はなってるわけで、その価値そのものに何の違いもないよね。例えばその「You win and I lose」、勝者と敗者っていうのがいるけど、勝者がいるから敗者がいて、敗者がいないと勝者もいないわけであって、どっちが悪いとかどっちがすごいとかっていうのは、その人間の、まあ、価値判断の決めつけなんだけど、だけどその人がそうなった暁っていうのも、何て言うのかしら、同じだけ努力をしてたけどたまたま勝つことだってあるし、何て言うの、なんかそこに何か大きな違いがあったかっていうと、勝つこともあれば、負けることもあるしさ、たまたまそれはそう現れただけであって、 て、名の差もないんだよね、本当はね。で、その次のコーラスでも、The Day and the Night、Accept and Deny、その昼と夜、っていうものと、それからその、受け入れることと拒否すること、両方ありますよね。Which is paradise? どっちが天国って。Both are paradise。二つともパラダイスですよねって。アクセプト、受け入れるっていうことが、パラダイスの時もあれば、拒否する時もパラダイスがあって、どっちがいいとか悪いとか、こうしなければいけないとかっていうさ、なんか、本当は枠もない、ただ、どっちも現象、単なる現象っていうかさ、なんか私はそういうふうに聞こえるのよね。で、その後の歌詞とかでも、その、Yes, we do have it all. もう私たちはもう全部持ってんすよ。っていうか、その何も所有して、持ってるともいいし、何も所有もしてないわけですよね。まあ、これ、もう悟りの観点から言ってるからね。もう自分なんかいないっていう 観点でのあれなんだけど、なんかその全て持ってるんだよね。必要なものっていうのは目の前に全部展開されてて、何一つ欠けてないんですよ。こう生きるっていう、今生きてるっていうことをこう感じるものって、ために必要なものっていうのは全部あるんだけど、だけど、まあ、but we need some control。もちろん、その自分のこう意思とか行動とかで、確かに操作しなければならないっていうか、操作するべきことっていうのも多々ありますよね、人間としてね。え、そうやってその自分の思い通りに動かすとか、そういうことは確かに必要なんだよ、時には。だけど、Sometimes it is best for us to let it go. 時にはそれをしなきゃっていうものをね、すべきっていうのを手放すっていうこともが最善の時もあるとおっしゃってると思うんですわ。なんで、So we all have to know、みんな知らなきゃいけない。When to stop, when to quit and just let it flow。 そう、なんで、時にはそのこうしなきゃ、ああしなきゃ、こうすべきだっていう手を止めて、その恨みとか怒りとかっていうのもたくさんあるとは思うけれども、そういうものをこう、まあ、手放すっていうかね、持ってて苦しいんだったらそれを手放して、ちゃんと流れに任せるっていうことをしていくと、ちゃんといいところに落ちていくようになってんねんで、みたいな話かなと俺は解釈する。知らん。本当のところは知らん。もういろんな解釈をしていたから、ものすごい根源的よ。ものすごい根源的で、そんな人間感情でそれをそうだよねって思い切れるものではないけど、なんかそういうでっかいメッセージだと思って、で、なんかこう、そういうことを、どっかで知ってることは私やっぱ必要だと思うんだよね。じゃないと、この喧騒の中で、ギリギリギリ身を守って、はいよ、どうしよう、これからまた何が起こったらどうしよう、そんな風に生きる必要、本当はないじゃん、みたいな。そんな必要もないし、全部優しさで、優しさっていうのも、その余裕がないと絶対生まれないじゃない？ね、余裕がないのに優しさっていうのを意識して生きようとすると、もうそれはその、なんていうの？自己虐待みたいになっちゃうか、自己犠牲みたいになっちゃうじゃない？それは優しさではないんだよね。余裕がないといけない。だから本当はちゃんとなるようになっている、心配しなくても、今生かされてる、与えられてるっていうことが、やっぱどっか腑に落ちていればさ、人に無理なく与えることもできるし、人から与えてもらったものをありがとうってただ受け入れることっていうこともまあできるんじゃねえかなっていうふうに思ったりするよね。だから相変わらずでっかいメッセージだわとかって思うんですけれども、まあそんなことを感じてしまうわ、本当に。でもなんかさ、なんか私たちがこう常にこう危機反応っていうのをこうクッとこうね、発動させてしまうトリガーっていうのは皆さんそれぞれあると思うんですよね。まあ、ある意味トラウマになってるようなことあるじゃん。例えばその学習面だったり、仕事の面だったり、容姿だったりとか、性格でこう言われたとか、なんかそういうのがこう引っかかったりしてるのがね、何をするにしてもつきまとってるってこと多々あると思うんですよ。でもね、なんか私それもうなんかほんとささくれみたいなもんだと思うんだよね。なんか私ね、今ね、 指のさ、手の指の第二関節の表側になんかささくれができて、ささくれっていうか何、ひび割れってやつ、冬よくできますよね、奥さん。あれをなんか放置してたらどんどんなんかひどくなってきて、で右手の第二関節、いや右手の中指の第二関節ってね、もう思った以上にいろんなとこにぶつかってんですね。料理をするにも洗濯するにもストッキングを履く、なんか痛えみたいな、常にぶつかってて、もう気になって気になってしょうがないみたいな感じで、何かにつれその当たって痛えわけですよ。でもなんかトラウマってこんなもんかなっていうふうに思ったりするんですよね。何かにつれて現れるこの痛みみたいな、これさえなければみたいな、すごいスムーズなのに何なんだよみたいなね。だけど、言ってみればもうそのささくれみたいなもんなんですよ。そういうね、思いっていうのも、それは何かのきっかけでできてしまったのかもしれない。いろんな要因で、それはもう外が乾燥してたからとか、たくさん水仕事をしていたからとか、なんか薬品をね、いっぱい使ったから荒れちゃってって、なんかそういうことがあったのかもしれないよね。自分がそうなりたくてそうなったわけじゃない。なんかできちまったものなんだよね。で、ちゃんとケアをしてほっとけばいつか治るものなんですよ。治るものだし、誰のせいでもないわけよね、それができたことっていうのは。なんだけど、やっぱもうその、このささくれのせいでっていうふうに、常にその自分がそれを持ち続けてしまうと、それは常にこう現れてくるっていうかね。常に意識していると、これがあるから痛いんだ、これがあるから痛いんだ、こう反芻してしまうっていう感じがするんだけど、でもなんか、皆さんが誰かに言われた一言とか、誰かに言われた嫌な言葉、可愛くないねとか、頭悪いねとか、ね、どんくさいねとか、そんなのもあるかもしれないし、自分が作った失敗、なんであんだこんなことしたのっていう、なんかそういうのを、なんかみんなささくれ、治らぬささくれみたいに持っててね、いろんなところにぶち当たって、また痛い、また痛いってなっちゃうんだけど、ささくれみたいなもんよ。で、その言葉も、その時それが出たのかもしれないけれども、もうほぼほぼ嘘だからな。呪詛みたいなもので呪いにかかっている、治らぬささくれを持ってしまった私って思い込んでるのは自分だけで、周りから見たら別にそのささくれって気にもならないっていうかね、あ、そうなんだって、あ、そんなところが痛いんだねっていうふうにも思うし、あなたの全体像の中でその指のささくれなんて別にすっげえ大したことじゃなくて、あ、痛そうだね、治るといいねって、大したことないけどね、だからってあなたがどうっていうわけじゃないよって、大半の人がそう見えてるんだけれども、自分はこのささくれのせいでっていうところにとらわれてるだけなんですよ。だからもう本当気にしなくていい、いつか治るからさ。夏になって湿気が増えてきたらもうささくれも治るから、自然治癒する力もちゃんとあるし、それがだから何なのっていうことで、なんかこう、いつまでも保ち続けている必要は本当はないんですよね。だけどやっぱなんかまあね、気になっちゃうんだよね、どうしてもね。まあでもなんかそんなようなもんかななんてふと思ったんですわ。でまあこのささくれができた理由っていうのはな、まあ何かっていうと、ちょっと身内に不幸があってね。でまあそれがその自分の母親とかがすごくこう親しくしていた人だったので、親族だったので、まあ、母がそのお通夜とか告別式に行きたいと。で、それが結構ね、千葉県とかで遠いんですよ。で、行くのはいいんだけど、その間、その自分の父親を誰かが見てなきゃいけないっていうことで、まあ、私がその父の面倒を見るために、まあ、実家に行ってたわけなんです。で、その今もう実家がさ、やっぱそのお父さんもそんな感じで、母親ももう全然フル稼働できない、もう年取ってるからね、もうすごい汚れてるわけ、もう汚いんですわね、いろんなその水回りとかお風呂とかキッチンとかが。で、その私が行くたびに、 まあ、きれいにしたいわけでしょ。きれい、まあ、明らかに不衛生だからと思って手をかけようとすると母が「やめて!」とかって言うわけなんですよね。きれいだからほっといてとかって言ったりとか、もうそんなことしなくていい、もう本当にそんなことしなくていい、もうこれ以上面倒かけたくないとかって言ったりとか、とにかく拒否るわけで、やらせてくんないんですよね。どうしたもんかなと思って、まあ、とはいえ隠れて掃除したりとかしてたんだけど、まあでもその丸一日母がいない、自分は実家にいるっていう日ができたので、ここはもうちょっとやってやろうと思って、掃除機を持ってき、ありとあらゆるその洗剤類を買い込み、その母がいない間にもう超絶大掃除したわけですよ。いろんな薬品をね、で手袋とかも、まあ、してたけど、途中でなんかまあ脱いじゃったりとか、まあ、それでまあ手が荒れたわけなんだけど、でもなんか、なんでその掃除をさせることを拒否するのかなって、最初はなんかこうイライラしててね、なんかだって汚いんだからやんなきゃしょうがないじゃんみたいなことを言うと、やっぱもうすごいその向こうはこう反発してくるから、まあでもあの心理って何かなと思ったら、なんかね、やっぱね、もともとまあスーパー完璧主義者なんですよね、うちの母親とかも。まあだから真面目だから、まあそういうのが高じて、まあ鬱とかにもなりがちの人ではあったんだけど、とにかくもうその昔も家なんかもう埃一つ落ちてないみたいな、もうピッカピカのツルツルみたいな人なんだけど、やっぱもう年取ってきて、まあそういうのにもう気づかなくなってきているんですよね、まずね。気づかなくなってきているし、分かっていても手がつけられないっていうのがあったんだけど、私がやろうかっていうと、なんかそれは自分のこの足りてなさ、もう完璧になできない自分っていうのをなんかこう責められてるって受け取ってる節があるんですよね。できてるから大丈夫だからみたいな感じで、私としてはそんなことではなくって、綺麗にした方がいいよねっていう気持ちもあるし、なんでこんなもの放置しとくんだっていう、もちろん怒りの気分、なんかいろんなのがあって、なんかそれに反応して、もうさせないとか、そこを開けないでとかって言われるぐらいのレベルだったんだけど、まあでも、もうこれはもう限界だろうと思ってさ、まあやれる範囲でやったんですよね。そうで帰ってきて、その感情を見て怒るかなとかって思ったんだけど、なんかまあ暇だったからやっといたよぐらいの感じで言っといたら、なんかストンと「ああありがとう」って言ってましたね。そうだね、責めてないんだってば。誰もそんなさ、あなたがやってないから怒って面倒だけどやらなきゃいけないじゃねえかなんて私も思ってないんだけど、やっぱそう受け取っちゃうんだよね。まあ私も多少そういうのあったけど、でも本当にもう最近はただただ良かれと思って、母のため、親のためというよりも、まあなんか全体のためにそう思っている、まあ、自分もだからその刀を下ろして、やったら向こうも受け入れてくれた、調和が生まれるっていうかね。そうなんですよ。だからなんかその本当にこう自己犠牲っていうかね、完璧にやらねば、自分の穴を埋めなければ、足りてないところを埋めなければ愛されないって思ってしまう人って、ただただこう人のから与えられる愛とか優しさっていうのも、もう素直に受け入れられなくなっちゃうんだよね。そんなことじゃないんだよって、ありがとうでいいんだよって最後言ったら、そうね、とかって言ってたわ まあ家も綺麗になったし、まあそれは綺麗にはなってないけどな、まあでも、まあやっといてるか、まあなあ、でも自分も、まあでも、汚れっていうのに、まあ、わかんなくなるんだろうな。私も、いやいや、それ入ってきてるからな、人のことは言えないんだけど、なんかそんなこと、だから本当に調和を作るっていうのは優しさっていうか、その無償の愛なんだと思うんだけど、その無償の愛っていうのは自分に余裕がないと絶対生まれないからね。優しくしなきゃっていう気持ちとか、優しくして相手の心の懐柔をして、こういうふうに持っていこうっていうのはもうすでに操作が入ってるから、それは相手も見抜くんだよね。 本当のものではないっていうことが感じ取られちゃうので、やっぱこう、またこう、なんつうの、何かに反応してくる。絶対に。だからその無償の愛を与えることができるっていうかさ、そのいいんだよ、みんなのため、本当の調和のために何ができるっていうのは、もう相当自分がフルフルに満たされてないと基本的にはできないですよね。で、それはすごく難しいことなんだけど、でもそれだから自分を満たさなきゃいけないんじゃなくって、本当はもうすでにもうスーパー完璧にできているということを知ることの方が早いし、そっちの方が、むしろ、そっちの方がむしろ正解なんだと思うんですよ。だからその自分を満たしていくワークとか、まあスピリチュアル的なり自己啓発的なり、まあそれもそれで、もちろんその人間の観念の世界では、ヒーリングっていうか、その必要なことを人の救いになるっていうことでもあると思うんだよね。だけど一つそこの落とし穴としては、埋めようって思うことは足りてないっていうことにフォーカスを受ける、い、あの、向けるということでもあってね。なんかその自分を満たされるために自分が優しさを持って、キラキラのピカピカの真っ白な存在になって、全てに入ようみたいになっちゃうとおかしくなるわけ。なんかね、慣れないからそんなの。人間どんなよこしまなことも、汚いことも、ネガティブな気持ちも、恨みも全部あるから。だけど、だったらそれを排除するというよりは、その感情すら完璧にちゃんと起きていて、調和の中の一部であって、偏っていたら自然に是正が起こるものであって、それを拒否するではなく、受け入れて、前を向くっていうね。そういう姿勢で生きるのが一番効率がいいわけでしょ。まあ、効率の話しちゃうとね。効率がいいし、一番ハーモニーが取れるんですよね。そう、ハーモニー。でも、ハーモニーは一夜にしてならずなんですよ。何十年もかかることもある。だけど、まあ、その中で唯一、でイライラすることもあると思うけど、まあ、唯一できることは、待ってる間にできることは、自分に優しく、ということと、その持ってる執着、持ってる自分が辛いんだったらもう忘れるということ、忘れよう、もう忘れよう、できる？みんな できないよね、なかなかね。もうね、まあ私なんかもう恨み番長ですからね、もうことあるごとに、あの野郎、もうこの子に、次に会ったら針を目から千本されそのぐらいまで、まあ、だけど、まあそれっていうのは、まあ、そういう気持ちが起こってんなら起こってるでしょうがないんだけど、まあ引っ張られないってこと、ささくれかぐらいに思ってればいいんじゃない？そうなんでね、そういうふうに思いますね。だから、あの時あの日あの時言われたあの一言、恨んでたり、それが心に残ってていつまでも離れないとかあると思うけど、気にしなくていいです。その時聞こえた音ですよ、単なる。だってそうじゃん。そう。そういうふうにみんなが思ってるっていうのは幻想よ。そういうふうに思う人もいるかもしんないけど、思わない人もいるしね。そんなもんなんだと思う。だから善も悪も含め、今ここで展開されていることっていうのがあって、まあそれがどうしてもね、真実だと思ってシリアスになって立ち向かおうとするけれども、それもいいんだけど、そのもっと根底にあるものっていう、そのむしろその何にもなさっていうところに、本当は私たちってもうすでに救われているっていうかね、何言ってか分かんないけどね、分かんないことを分かんないなりに喋ってるだけだから、もうよく分かんないかもしれないけど、まあそんな風に思いました。っていうか、私このポッドキャストさ、始めてどのぐらい経つか分かんない、二十何個ぐらい勝手に上げてんだけど、総視聴回数がなんか5000回ぐらいを超えているわ。あ、全部でよ、全部で。ありがとうございます。もうなんか、5000ってすごくない？学校何個分？ 学校の生徒数何個分みたいなね。なんかそんな感じがして。でもね、なんか、まあ多少の承認欲求はここにもあるけど、本当に、自己表現の場としてただ喋ってるだけのところで聞いてくれてる方がいらっしゃるって、なんか本当単純に嬉しい。ありがとうございます、本当に。 これから皆さんがいいと思うことも悪いと思うことも言うかもしれないし、言わないかもしれないけど、なんか今生活の一部みたいにちょっとこうだらだら喋らせていただいてるって感じです。聞いてくださった方、本当にありがとうございます。何かまた感じたことがあればアップロードしたいと思います。それでは。